お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
国内各地の情報や話題をお届けするオーストラリアワイド。今日はタスマニアから堀川真由美さんのリポートです。真由美さん、こんにちは。
こんにちは。
タスマニアの方はいかがですか？
そうですね、8月を過ぎて、ようやくその長い冬の終わりを感じられるようにはなってきました。昼の時間が一番短い6月なんかでは、日の出が7時40分とかだったんですけど、今は6時半頃とかになってきましたし、前は5時前とかに日の入りだったんですよね。それがまた長くなってきて、5時半過ぎぐらいまで日照時間が、はい、長くなっていたので、結構、春だなっていうのを感じられるようになりました。まあ、強い春風がよく起きるようになっていて、特に夜の風が強くて、他の地域も一緒なのかちょっとわからないですけど、もうなかなか眠りづらい日もちょっと増えてきたというか、まあその周りの人たち、お客さんなんかとかも、いや、昨日風強かったね、寒かったね、なんてその春の風の話題を最近はちょくちょくしていますね。
そんなタスマニアからは今日はどういった情報をいただけますか？
まあ春の訪れとともに、人々が戻ってくるようになってくるんですけど、タスマニアのアクセスといえばスピリットオブタスマニア、そのビクトリアとタスマニアを結ぶフェリーで唯一旅客と車を直接乗せることができるフェリーになってます。で今回ニュースになっているのでご存知の方も多いかもしれませんが、この度タスマニアとビクトリアを結ぶ交通に欠かせないスピリットタスマニアが、先月の8月の23日にようやく新しい4号機がタスマニアにやってきました。この新しい船は、フィンランドで建設されスコットランドに停泊していましたが、ようやく27,515キロの航海を終えて、無事タスマニアホバートに到着いたしました。今ね、そのスピリットオブタスマニアがその最初の仕立てのためにホバートの港に泊まっているようで、予定では2ヶ月ほどの停泊ということで、通常のオペレーションは、タスマニアの北部の町のデボンポートっていう街になるんですけど、ちょっと今回はその、仕立てのために2ヶ月間停泊ということで、なかなかそのスピリットオブタスマニアがホバートに泊まってる様子見れないと思うので、まあ、お近くの方はぜひその珍しい様子を見に行ってはいかがでしょうか。私もね、8月の24日の日曜日にその泊まっているのに気づいても、びっくりしましたよね。ニュースを確認したら新しいのが到着したということで、地元の方も結構エキサイトしていて、その海からやってくるスピリットオブタスマニアをこう見届けるじゃないですけど、この待っている人たちの様子なんかもなんか乗ってたりしていて、ああ、やっぱりそのスピリットオブタスマニアが結構ランドマークというか重要な、ね、船なんだなっていうのをちょっとその時感じました。スピリットタスマニア新しいのが届いたんですが、タスマニア北部の港町デボンポート、こちらに今あるドックは小さくてより大きなドックが必要なんですね。それで現在建設中なんですが、2026年の10月までは完成の見込みがありませんとのことで、このせっかくね、新しくスピリットオブタスマニア来たんですけど、これの利用が始まるのは1年以上先で、2026年から2027年の夏に、就航予定とのことです。このスピリットオブタスマニアのプロジェクトは、なかなかのドラマがあったようで、せっかくなので、皆さんとシェアをしていこうかなと思うんですけど、そもそも2017年に、新しいスピリットオブタスマニアナンバー4と5を、作ろうということで、ドイツの造船会社とコントラクトを結んで、その2つの船を、 作って、2021年には完成予定のはずだったんですが、この ドイツの造船会社が破産してしまい、タスマニアはまたそのスピリットを作る新たなビルダーを探す必要が出てきてしまいまして、で、また2021年に、まあ、これも少しドラマがあったと思うんですけど、新しくフィンランドの会社とのコンタラクトを結べて、それでようやく2025年に、この4号機がまずやってきたということです。ドイツの会社の破産によって、その大きくプロジェクトが止まってしまったことや、その新しいフィンランドの会社の方でもコストの高騰、また経済的な困難な状況ということで、その、タスマニアが補助したりなんかしつつ、結果4年の遅延が生じました。時間だけではなく、またあの金額も2台の船で、2017年には714ミリオンという値段だったんですけど、最終的には、まあコストも上がってしまいまして、850ミリオン。そこだけではなく、その、まあ今、建設のドックの方も、当初2024年の8月に完成予定だったんですよね。それも、まあオリジナルコストは90ミリオン、9000万ドルだったんですけど、これもまた、船の低水水域の深さが足りないだとか、問題が出てきて、結構これもたくさん調べたらいろいろ出てくるので、まあ皆さん見ていただいて、コストは上昇し、これがね、またすごいんですよね。493ミリオン、ほぼほぼ5億万ドルまで膨れ上がった感じですよね。ドックがまだできていないので、新しくできたスピリットタスマニアを保管する場所もないので、できたスピリットオブタスマニアをフィンランドからスコットランドへ移動させて、で、保管してもらってたんですね。で、その総費用がまた、640万ドル。聞いてるだけでも、まあ、5分ぐらいの説明だけでも、かなりのお金と時間と、もっといい方法があったんじゃないか、だなんてね、ちょっといろいろ思わされる。はい。
もうまだ運行まで1年ということで。
そうなんですよね。またね、これ、スピリットの5号機。こちらもようやく完成して、運航会社の TT リンクにフィンランドの、ね、造船会社から権利が受け渡されたようなんですけど、こちらもまだスコットランドにいますし、またそのね、保管される費用だとか、まあその新しい大きな船を使うことで、予想されていた、その経済的恩恵を受けることもなく、ということで。いやー、時間もお金もかなり大きなものになってるので、まあ、すべて、うまくいくのかわかりませんが、うまくいくことを願っています。
でもタスマニア州民の方にとっては常に話題に上がってきますね、それで
い
は。
やー、もちろん、タスマニア州の人たちが、負担してる分も、税金で負担してる分も多いので、まあ、スキャンダルじゃないですけど、このことのせいで、まあ、TT ラインの会長の辞職や、タスマニアの政府の方の代理州知事なんかも、あとはインフラストラクチャーミニスターも、辞職へ追いやられたということで、まあ、なるほどな、という。お話でした。まあでも、お金の方はちょっともうね、どうしようもないんですけど、ちょっと少しでもワクワクするスピリットオブタスマニアの話できたらなと思うので、一応ね、今、新しいスピリットオブタスマニア、4号機、5号機と、今稼働しているスピリットタスマニア、スピリットオブタスマニア、1号機、2号機との、比較がね、ちょっと公式ホームページの方に載っていたので、少しちょっとどんだけ大きくなるのかっていうのをちょっとご紹介したいと思います。まず大きさですよね。長さが194.33メーターから212メーター。高さは46.4メーターから 50.3 メートル。で、幅が、これが大きく25メーターから31メーターというふうに大きく、船の大きさが変わってます。それにより、お客さん、旅客席サイドですかね。1400から1800まで上がりました。キャビンも222室から301室。車のレーンがまたこれがすごくて2565メーターだったのが4098メーター、半分以上、今の現在のものからも半分以上ですね。半分ぐらいキャパシティが増えました。特に狙いは大型車、キャンピングカー、キャラバンなんかの、持ち込みをさらに可能にしたとのことですね。やっぱタスマニアに来る方ってそういうふうにキャンプだとか、そういう目的の方多いと思うんで、まあ、これはなんかいい感じに狙いが定まっていていいなと。あとはね、今、駐車スペースに犬小屋ですよね。犬小屋がなんか車の駐車スペースに端っこに暗いところにポンって置いてあるだけなんですけどね。新しいスピリットオブタスマニアにはペットフレンドリーのキャビンが18室できるようで。はい。これは結構なんかね、犬は家族のようなね、存在ですから、そういうの、こう、喜ばしいニュースではあるなと思いました。いろいろなんかキャパシティが増えてて面白いですよね。船の寿命も25年以上になるとのことで、まあね、こんだけお金かかってますから、しっかり船に働いてもらって、経済的効果はタスマニアにしっかり入ってくるといいなと思いますね。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。